Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、なぜ迷うのについてお話しいたします。いつもでしたら、今日は何々の日というフレーズから始まるんですが、この6月といえば、双葉亭四明さんの浮雲の第一編が刊行された日でもありますので、今日は双葉亭四明さんのことについて触れたいと思います。なぜ私が四明さんに興味を持ったかというと、日本語の話し言葉で小説を書いた先駆者さんなんです。難しい言葉ではなくって、話し口調で書くことで読みやすくした方なんですね。この視点は素晴らしいと思います。まあ、これは原文一致という言葉でこの双葉亭四明さんは有名になりました。普段使われているような話し言葉に近い口語体を使用する原文一致。これ、日本初の小説と言われてるんですね。それまでの日本文学は文語体、昔ながらの固い文体で書かれていましたが、四明さんは日常的な話し言葉、口語体で小説を書かれたんですね。それが、浮雲という小説で使われたんです。四明さんはロシア作家の小説を日本語に翻訳しました。この翻訳も固い文章ではなくって自然な日本語で行ったために多くの方に読まれたんですね。さあ、ここまでは四明さんは優れた作家のように思われたんですが、相当なご苦労があるんです。そもそも、四明という字、4つに迷うって書くんです。もともとは、これはお父さんに、私は作家になりますって言ったところ、作家になる？作家なんて、くたばってしまえ！死んでしまえ、死命というところから、死命が4つに迷うという漢字を使って、シャレでつけたと言われています。さあ、わかりやすい文体を書くまでにはどんなご苦労があったのか少し紹介させていただきます。子供の頃の四明さんは、ロシア語が必ずこれから生かされると思って、ロシア語を勉強しました。外国学校に入り、そしてロシア語を学んでる過程で、ロシア文学に出会ったんです。そこから彼のもう人生は変わるんですね。当時19世紀のロシア文学は、ドフトエフスキー、トルストイなど大文豪を次々と輩出する黄金期を迎えていました。感性と知性を正面から挑む文学者の作品に四明は大きな刺激を受けるんです。そしてこれからの私の人生は文学あっての人生だとさらに勉強します。四明の性格は気持ちに火がつくと一気に突き進むところがあるんですが、壁にぶつかってしまうとこれがね、また急にダメな人になってしまうそうなんですね。その極端さがまたもちろん作家としては生かされたんですが、きっとこういう性格にもご苦労があったようです。最初は調子が良かったんですが、なかなか受け入れてもらえない時代があった時には、ある時には記者になったり、ロシア語の教授になったりして、いろんな職業に就いたそうです。それは、やはり常に努力するということはなさっていましたし、柔軟に対応はするんですが、ちょっとでもつまずくとすぐに心が折れて現実逃避をしてしまうところがあるんですね。すると、家族 に対しても向き合えない。両親からは愚痴られるともういい。妻から愚痴られるともういいってなって、もう離縁されたそうです。しかし、姉妹の性格っていうのはね、それを恨むことは一切しなかったそうです。ちゃんと自己分析をなさってて、ああ、この境遇は誰のせいでもない。しっかり現実を見なきゃと常に向き合うんですが、やっぱりそこは自分はあかんなあかんなと自分自身にも愛想をつけて、やっぱりくたばってしめえと自分でねおっしゃってたそうなんですね。そんな人生なんですが、やはりいろんな出会いがあるんですね。やはり使命を高く評価する人物が現れるんです。そんな時、大阪朝日新聞社に入社したんです。なかなか書いた記事は採用されなかったんですが、やっぱり読み物は得意に書けるわけですね。しかし、一般の読者は喜ぶんですが、ニーズに合わない文章を書いてるということで、いろんな、まあ、連載を書いていくんですが、当時求められた文章じゃないということで破棄もされていくんですね。そんな中、一人です。ロシアにまた特派員として渡るんです。友達も家族もいません。そんな時に女性との出会いがありました。しかし、やはりお国がそれぞれ違いますよね。心の底から安心して付き合える関係ではなかったんですが、彼女との交際を通じて、自分はやはり異国の地の国のものなんだということを思い知らされながら、何が違うのかということを考えていたそうです。なかなかとやはり身と心が一致しない、やはりどうしてもあのがんじがらめになっていくんですね。自分にも愛想を尽かして、精神的にも追いやられて、体も悪くするんです。その時に、もう日本に帰りなさいと言われるんですが、使命は拒否します。そして自分の命はそんなにないと悟ったのか、使命は日本に帰るまでに遺言書をしたためています。そこにはやはり有名となった原文一致で、話し言葉をずっと文字として書いていました。その中で、私は使命のどこの言葉が好きかというとね、小説は人情の機微を映す鏡であるという言葉に惹かれています。小説は人情の機微を映す鏡。機微っていうのはね、趣です。表面では知ることのない、その人が抱えてる、こう、何とも言えない情熱、気持ち。それが小説によって映し出されるっていうんです。人の心の細かい動き、感情の揺れは、やはり文字でいよいよ表されるっていうんですね。深いですよね。さあ、そこで仏様のお話をさせていただきます。今回私は焦点を当てたのが、4つの迷い、使命。あなたも道に迷うことがあるんではないですか？道に迷った時ってどんな状態でしょうね。ぐるぐるぐるぐるぐる回ってる状態が迷いです。では、なぜ迷うんでしょうか？それは今自分はどこに立っているのかがわからないから、どこ向いていったらいいんだろうと思うわけです。まずは現状を把握することなんです。今自分はどこにいるのか、どういう立場なのか。そしてイライラしてるだけでは迷い続けます。そこでもしも迷ったら、正しいルートに戻るしかないんです。つまりリセットするということです。車の運転をしている時も、迷ったらナビゲーションに、まあ、リセットしますと言ってもらうように、まずリセットする。迷いがあれば、まず原点に変えるということです。そして、今私はどういう立場で迷ってるのか、何がしたいのか、紙に書いてみることもいいでしょう。どうしてもあの人みたいになりたい、あの人に追いつきたいと焦ってはますます迷います。 まず私の速度はどのくらいなのか、私の年齢、立場は今どういうことなのかということを知るしかないということです。お花も自分の人生を生きているように、私自身にも今の年齢、特徴、個性、そして今まで学んだ歴史があります。これが私の特徴です。その中でできる範囲で生きていけばいいんです。使命も壁に当たりながら悩みながら自分の言葉を表現した。迷うということは大切なんです。そして迷ったらもう一度原点に戻りましょう。今日はなぜ迷うのについてお話しいたしました。